岡崎歴史語り人の岡崎物語。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りいたします。徳川家康公の生誕の地岡崎には数々の歴史遺産観光スポットがあります。そしてそれらスポットの奥深い歴史の魅力を紹介し、おもてなしの心で歴史ロマンに誘う観光ガイドがこのコーナーでご紹介する岡崎歴史語り人です。個性豊かな岡崎歴史語り人が町の魅力や歴史的背景、そして物語をご案内します。2年と半年前までは一人の一般市民であった方が専門の養成講座を受け、今では岡崎歴史語り人となりました。岡崎の歴史や町に精通したプロフェッショナルな観光ガイドの案内だからこそ出会える町の魅力をぜひその肌で感じてください。さあ今日は岡崎歴史語り人の小川和穂さんを迎えています。小川さん、こんにちは。
こんにちは、小川和穂です。
はい、それでは早速ですね、まずは自己紹介からお願いできますか。
わかりました。私はですね、三重県のいなべ市というところで生まれまして、愛知県の豊田市での自動車会社に勤めておりまして、住まいは、昭和56年から、滝団地に住んでおりますので、滝団地に住み始めて、はい、35年ぐらいになります。はい、
そうですか。もう
一応立派な岡崎市民になってます。
そうですね。はい、さあそして小川さんはなぜ歴史語り人になられたんですか。
そうですね、僕はですね、若い頃に、山岡宗八の、徳川家康というありますね、
小説がありますね、
はい、あれを読みまして、興味を持ちましてですね、岡崎市内はもとより、それから休みの日に、家族を置いてとか家族と一緒に、浜松とか、静岡とか、日光とか、本に書かれたところにね、訪問しましてね、それから家康のことが、何て言いますか、心のどっかに残って、趣味になってきてました。そういうところから岡崎の歴史語り人の、募集があったもんですからね、出ようかな、応募しようかな、そうどうしようかと考えてたんですけども、思い切ってね、募集に応募してみました。
それで、研修も受けて、
そうなんですよ。
私も同じ仲間なんですけれども、一緒に研修、講習も受けて、で岡崎歴史語り人としても実際に何度もガイドをしていらっしゃるですよね。
僕ね、そういう意味では、事務局のね、斉藤さんっていうね、菜食兼備の方がいらっしゃるんですよ。その人からいろいろね情報をいただいて、で市橋先生ね、歴史家の市橋先生の講義をいろいろ聞いて、インプットされるところが、いっぱいありました。僕が今まで知っていたことというのは、って見れば何て言いますかね、ほんの顔の一部で奥深いなというのを実感してます。
そうなんですね。やはり実際にじゃあ歴史語り人として活動する中で、やっぱそういったことも思って。
そうですね、
そうなんです、
一緒に20人ぐらいなったわけですけどね、
仲間がおりますけど ね、
皆さん、かなり深い方が、歴史に詳しい方ばっかりで、
いらっしゃいますよね。
僕もいろいろね、影響を受けてます。なんかインプットしてもらってます。
そうなんですよね、実際に活動してみて、いや私もまだまだ
本当によく知ってる、
いろんなことを、覚えるというか勉強しないといけないなと思います。
僕もそう思いました。
小川さんは、どんなガイドを心がけていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、岡崎市に観光にお越しになられる方は、大部分の方が、家康とか、そういうことにそんなに詳しくない方が多い、中には詳しい方もいらっしゃるけど、大部分の方は あまり詳しくない方がいらっしゃるもんですから、ええ、まあ、僕が知識を利用活用して、ええ、なんて言いますかね、お越しになられた方が、あ、面白いね、いっぺん調べてみようかなと、今度あそこ行ってみようかなと、その方、ご訪問なされた方に何か、まあ、ちょっと行ってみれば街で火をつけると、そういうことじゃないかと思ってるんですよ。
シュッとこう、マッチでね、ちょっときっかけですよね。
そうなんです。あ、そういうのは僕のやれることかなというふうに思ってます。
はあ、もっと知ってみたいと思える、その入り口というか、うん、皆さんに立っていただけるような、
そういう感じですね。ピッピピッとなんかにビビビッと来るようにね、そういうなんかになりたいですね。
そうなんですね。ね、いろいろと、まあ、得意分野っていうのは皆さんそれぞれね、はい、あるようなんですけども、はい、小川さんのその得意なものっていうのはどんなところですか？
そうですね、家康公絡みのところがね、はい、ほとんどですけども、滝山寺とか大樹寺とか、うん、それから伊賀八幡宮とか、
はい、
そしてね、そういうところに、うん、ご案内するとともに、その辺が、まあ、好きなところですけども、たまたまね、この間滝山寺へ、はい、大阪の親戚を、と一緒にその案内しましたらね、
はい、
滝山寺から今度宝物の聖観音というのはね、はい、東京の国立博物館へ、今行ってますけれども、
はい、
その、荷造りのところへ僕行きましてね、そこ行ったらテレビか中京テレビが、
撮影に来まして、取材に来てら
出ちゃったんですよ。
私も拝見しました。
そうですか。
今運慶展をやって、そうそう、開催していて、上野で、
そうですそうです、
その運慶展に、うん、滝山寺の、聖観音像が、立像が今
行ってるんですよね。初めて寺から外に出るということでね、
うん、初めてこう出てたって
ことですか？そう、滝山寺の和尚さんは、テレビで行ってみましたけれども、自分の娘さんをね、東京の大学に、出すような感じだというふうに言ってみましたよ。まあ、いずれ戻ってくるわけですからね、
はい、そうですよね、でも誇らしい気持ちになりましたね。
そうなんですよ。
私も勉強で何度か、もう、まあ、拝ませていただいた聖観音立像なんですけど、今もう本当全国の皆さんにご覧いただいているという滝山寺のもう宝ですね。
本当ですね、
はあ、うん、そういうこともあるんですね。いろんなことがありますね。で、小川さんはまあ、いろいろお得意あると思うんですが、岡散歩ですね。
そうそう、
今度、
そうなんです、
10月に
29日にね、
29日に、
岡散歩という
担当される、
そうなんですよ、はい、今ね、まだ席はありますので、ぜひともお越しいただきたいんですけれども、
はい、
タイトルはですね、岡崎北部をぶらぶら散歩ということで、うん、三河節のふるさとを訪ねる散歩ということでですね、
はい、
募集をしておりまして、まあ、ちょっとそこを説明させていただきますよね、
はい、
伊賀八幡宮から出発して、それから堺忠次の生誕地伊田城へ行って、
はい、
仙人塚へ行って、から石川家成のダビ所へ行って、
はい、
それから恵光院という大樹寺のそばのお寺さんへ行って、それから本多忠勝の生誕地、
はい、
最後に堺広親の石宝塔という、まあ、その一連の三河武士 の、まあ、出生地とかそういうところを訪ねる3時間のコースです。
これは散歩ということなの で、3時間かけてそれぞれのポイントを回って、
今ね申し上げた中で、まあ、ご存知の方が多いところ、場所が多いと思うんですけれども、一つね、石川家成のダビ所というのがあまり知られてないところなんですけれども、
私も初めて、
そうですか、
石川家成のダビ所、
僕も
ここ回られるんですね。そうなんです、
あんまり僕も知らなかったんですけどね、石川家成さんっていうのは、
はい、
徳川家康の母方のいとこの方なんですよ。
家康公の母方のいとこ、
お代の方のお姉さんの子供さん、
家康子といとこ同士ということなんですね。
そしてね、そこにダビ所があるというのは、はい、石川家成さんは、まあ 大垣の藩士になられて、はい、それ亡くなったんですけども、で、その亡くなった遺体を、あの、まあ、大十字の一つの塔頭であるあのお寺さんで、あの、荼毘に付したということで、その場所に、ね、今は荼毘所がありまして、それをですね、その後石川家はあの三重県の亀山の、はい、藩主になられるわけですけれどもね、亀山の、藩士たちがね、旧藩士たちが、我々のお殿様の荼毘所ということで、そういう石碑とかですね、場所を作って、ま、祀られたというところで、ま、あの藩士の方がね、そういうことで、あの藩主をの祖先が、あるところをちょっと、何て言いますか、作られたということで、まあ、あの僕も感心しました。
岡崎に作られたっていうことですよね、うん、ね、その藩士の方たちが、自分のやはり、まあ、藩主であるご先祖様を祀るとい う,
そ う, いうこと
で、岡崎にその荼毘所ができて、
岡崎の何て言いますかね、場所はあの、まあ、昔レクワルドというのがありましたけども、
はい、
岡崎の方しかわからないけども、まあ、その近くですわ、はい、
今、パチンコ店になっていますでしょうかね。そうですね、そうそう、環状線沿いですよね、
うん、そうです、
その通りです、
そうです、
あそこに荼毘所があるんですか。
そうなんですよ、僕もね、まあ、あそこに石碑なんかいろいろありましてね、ちょっと調べようと思って、そこに神山藩士があの、が書い、あの作ったって書いてありましたのでね、神山の歴史博物館に電話して、いろいろ聞いて、ついにはもう神山まで行ってきました。もう神山の藩士たちが、藩主さんを思う気持ちがなんかやっぱりね、出ていますね、
はい、はあ、そうですか。その亀山 の、 その藩主を思う藩士の皆さんの思いというのも実際に感じていらっしゃった。
そうなんですよ。
そうですか。この石川家成という方の荼毘所も今回回られる、の岡崎北部をぶらぶら散歩、
そうです、
三河武士のふるさとを訪ねる散歩3時間ですね、10月29日の日曜日です。
もしね、あのこの放送をお聞きして、
はい、
あの申し込まれたい方は電話番号が 0564-53-0101 です。
小川さん、
はい、
満席になってしまったそうです。
そうですか。
あ、そうですか、連絡が入りました。
いや、それ失礼しました。
今10月29日大好評ということです ね、
ですね。じゃあまたあの事務局の斉藤さんにお願いして、
で第2弾を第2弾を
やったらと思います、
ですよね。いや、これはもうあの今入ったホットなあの、ね、情報なので、
満席
です。
20人ぐらいかな、それでも、
いや、そうですよ ね、 ね、そうですか。皆さんやっぱりあのこれ副題が岡崎歴史語り人と一緒に岡崎市北部にある三河武士の生誕地を訪ね戦国の世に思いを馳せましょうというものなんですよ。
そういうことですよ、
で、あの私もこの工程をね今お伺いしていて、あのやはり本田忠次公、四天王の一人ですよ ね、あの本田忠勝公も、で存じているんですが、でも今ご紹介いただいた石川家成の荼毘所ですとか、あのその坂井家累代のお墓があるところ、また坂井広近の石砲塔、
そうです、
こちらも回られるということで、
それはあの石砲塔は、あの岩津小学校の、まあ、すぐそばにあるところなんですけれども、あの新光明寺お寺さんの、まあ、敷地の中に、
新光明寺の、
それはちょっと
敷地、
お寺さんちょっとあの小学校を挟んで反対側なんですけどね、なかなかね、分かりにくいと思います、
坂井広近という方も、この三河武士で、
坂井広近さんは坂井家の、一番の先祖なんです。だから、ま、ま、松平の近氏さんの、ま、子供とかそうにちょっと言われてますね。
はあ、なるほど。 ほど。いやそういっただからお話を、うん、その場所場所で、もうさらに詳しく、もう今日はお時間もね短いので、ですけど、小川さんが各ポイントで、いろんな説明を、いやこの人どういう人なのって、どういうゆかりがあるのっていうのも全部説明をしてくださるわけですよね。
まあ
そうですね、
あまり何て言いますか、マニアックにならないように、さっきのやないんですけど、火付け役にね、
火付け役として、
調べてみようかなと、いうふうにね、
皆さんが興味を持ってくださるというのがまず一番ですからね。そうですね、はい、それをモットーにしていらっしゃるという、そうです、はい、そうですか。あの皆さん本当にごめんなさい、今回ご紹介をしていた10月29日日曜日の岡崎北部をぶらぶら散歩、三河武士のふるさとを訪ねる散歩3時間、こちらは、まあ、あの満席になったということで、情報が入りましたので、ぜひあの今後第2弾を、ね、小川さんの案内で、そちらを楽しみにお待ちいただきたい、
ね、幅広くまたやっていきたいと思います。
でも、こういうコースが岡散歩もね、あのたくさんありますし、岡崎歴史語り人と一緒にあの岡崎の地を歩くという歴史をこう紐解いていくというコースがたくさんありますので、参考にあのご覧いただきたいと思います、ホームページをご覧になってください。ありがとうございます。もう本当に熱く語っていただきましたが、あの、最後に小川さん、こう岡崎歴史語り人としての抱負というのはありますか、目標というか。
まあ、そうですね、あの、またあの岡散歩とかね、いろんな、あの事務局で用意していただけるものとか、あのもありますし、あの自分で企画するものもありますけれどもね、まあ、いろいろ企画しながら、自分なりに勉強する機会だと思いますと、いうこととね、あの岡崎市およびあの岡崎市外の方に、少しでも、岡崎の歴史を知っていただけるように、やっていこうと、ま、あのありきたりですけど、そういうふうに思ってます。
そうですか、はい、あの私もさらに頑張らなきゃいけないなという気持ちにあの、させられる小川さんのお言葉でした、ありがとうございます。またぜひ皆さんの次回のね、あの小川和穂さんがガイドする、こうツアーもいろいろありますからね。
そうですね、
あの岡崎の市政だより等にもご紹介が、あの乗ることもありますので、あのバスのツアーもありますし、はい、いろいろ、あのいろんなツアーがありますので、ぜひ、まずは岡崎歴史語り人という存在があるということも皆さんに覚えていただきたいと思います、
よろしくお願いします、
はい、今日ご出演いただいたのは小川和穂さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。小川和穂でした。
皆様いかがでしたでしょうか。現在17名の岡崎歴史語り人が活動しており、旅行会社主催のバスツアーや観光タクシーに乗車してのご案内、岡崎商工会議所および岡崎活性化本部共催の岡崎旅散歩、岡散歩の街歩きガイド、またお一人様の街歩きや企業の視察旅行の同行など活躍の場を広げています。岡崎歴史語り人に関するご依頼やお問い合わせにつきましては、岡崎歴史語り人運営事務局、岡崎活性化本部内となっています、こちら岡崎歴史語り人運営事務局までお願いします。電話番号は 0564-57-0200 0564-57-0200 です。また詳しくは岡崎歴史語り人ホームページをご覧になってください。以上、岡崎町物語、岡崎歴史語り人の岡崎町物語でした。このコーナーは岡崎歴史語り人運営事務局の提供でお送りしました。